先日なんですけれどね、
はい、
映画を見に行ったんですよ。
おお、
まあ、キングスマンのゴールデンサークル見に行ったんですけど。
キングスマンってスパイ映画でしたっけか。
そうですね、はい。で、まあ、ちょっと奥さんが見たいって言って、で、まあ、ネットで予約をして、うん、まあ、チケットを予約して、まあ、劇場まで行ったんですね。
はい。
そうしたところ、放送が入りまして、
うん、
機材トラブルのため上映中止になるかもしれませんのでしばらくお待ちくださいって言われたんですよ。
珍しいですね。
そうなんですよ。で、まあそのままロビーで待ってたんですけど、まあ結局トラブルの原因が分からずじまいで、上映中止になりましたので払い戻しますってアナウンスが流れまして、で、まあ払い戻しで並んでくださいって言われたんですけれど、
うん、
まあ、若干納得いかないながらも。
納得いかないですよね。
まあ、これ何かあったんですかって言ったら、まあ、原因は不明でしてっていう返事で、
うん、
で、まあ、他の映画、何ですかね、上映時間が合う映画だったらご覧いただけますよって言われて、
うん、
まあ、で、結局、同じ時間にスターウォーズやってたんで、まあ、そっち見て帰ってきたんですよ。
はい。
うん。で、まあ、まあ、それでもちょっと納得はいかないんですけれど、
うん、
自分は割と映画、まあ昔はよく行ってて、
うん、
で、まあ上映がこうトラブルで中止になったっていう経験がなくてですね、うん、いや、こんな体験あるのかなと思って、まあある意味貴重な体験をしたんですけれど、うん、まあただやっぱりキングスマンどうしても見たかったんで、
うんうん、
まあ2日後同じ劇場行ったんですわ。
はい。
で、うん、まあまあキングスマンの方は期待通り面白くってよかったんですけど、
うん、
うん、まあ、ここでですね、劇場行ったら予告をすごくしてるじゃないですか。
前でね、はい。
あ、前も前なんですけど、ロビーに巨大スクリーンとか、
はいはいはいはい。
ね、何ヶ月先とかの
やつ。パンタンさんの何、はいはい、行ってらっしゃる、その街にある映画館っていうのは、いわゆるシネコン
タイプ。いわゆるシネコンですね、そうです。
ああ、なるほどね。
うんうん、で、まあ、そこでですね、うん、もしかしたらケンタロスさんも期待されているんじゃないかと思うんですけど、パシフィックリムがやってたんですね。
いやー、はい。私も最近ツイートの方もよくやってますけども。
ですよね。
はい。
で、まあ、劇場用のチラシもあって、
うん、
まあ、これを見て、まあ、テンションが上がったわけなんですけれど。まあ、一回ちょっとね、劇場に足を運ぶと、劇場の誘惑に駆られて、あと予告編がね、非常によくできているんでね。
うん、
まあ、いろんなものが見たくなるなっていうことで、まあ、ちょっと上映トラブルは、まあ、納得はいかなかったんですけれど、
うん
うん、まあ、劇場に足を運ぶきっかけができたかなっていう、まあ、そんな話でした。
私もちなみにね、あるんですよ。
はいはい、はい。
機材トラブルの経験。
あるんですね。
いや、多分やっぱり稀なことだと思うんですけど、
うんうんうん、
私も当時、確かね、音声は流れてるけど、もう画面が出なくなって、
あ、じゃあ劇場入ってからですか、
ね、そうなんです。もう座ってね、もう1時間とか、1時間経ってないのかな、
はい、はいはい。
で、とにかく画面が一切出なくなって。当然、映像と音声がずれるわけなんで、
うんうん、
全くわからないじゃないですか。
ですよね。
うん。でもすぐ席立って、
はいはい、
払い戻し、まあ、出たところ、払い戻しに対象になりますね、このタイミングは、みたいな形で。
あ、
その後、ずっと座ってた方は、また続きが出たかどうか知りませんけど、
はいはい、
あまりこう気持ちのいいもんじゃないですよね。
うん、ですね。
だからそのせいかね、何を見てたかすら覚えてないですわ。あ、多分ね、今ってほら、いわゆるデジタル映画じゃないですか。
ですよね。うん、
なら今とね、昔ってそのなんだろう、映像となんだっけ、映像と音声ってまた別でなんか再生してるんじゃないですか、やっぱり。
確かそうですよね。
ですよね。まあ、テープなんでしょうね、当時は。
うんうんうん、
で、それで、やってるんで、まあ、そういったトラブルもあるのかなとは思うんですけど、
うん、
いや、俺もそんな経験あって。
ああ、まあ、ちょっとね、あんまりたびたび会っても困るんですけれど、
うんう
ん、まあ、災い転じて福となすと言いましょうか。
は
い。パシフィックリムには、まあ、嫌顔でも期待が高まったっていう話ですね。
パンダさん見に行くのね、じゃあ。
あ、もう当然見に行きますよ。
はい、そうっすか。うん、はい。こちらに関してはね、ちょっと私も、一つ、案もありますので、またこれは、この、ドアラジ並びに、 関連ポッドキャストの方でも、はい、なのか、はい、うちなのか分かりませんけど、その辺でまたちょっとお話ししてみたいなとは思っています。
はい、期待してます。はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドジャッカレディオ第163回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとファンタンがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてファンタンさん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
今日はね、どうすか、サブパーソナリティ抜擢ですよ。
いきなりの抜擢ですね。
もうね、今日はね、ちょっとでもやむを得ない部分があって、
はいはい、
もう誰も彼もがもう予定つかないと。うん、しかし、ここで収録しないといけないという、これちょっと裏事情もあって、
はいはい、
そうなった時に、俺一人でやるのちょっとあまりにもちょっと、心もとないなと。うん。テクニカルアドバイザー的ポジションが一人いるなと。
はい。
なったら、これはもう、最近のね、活躍を見るに、この人しかいないんじゃないかと。
いやいや。
いうこともあって、今日はパンタさんをちょっとサブに、
はい。
させていただきまして、なおかつオープニングトークもお任せしました。
はい。頑張らせていただきます。
はい。そして今日はもう一人、サポート仲間をお呼びしました。ご無沙汰でございますよね、登場は。虹パパさんです。どうぞ。
はい。パンツの似合う赤いぷくり子、虹パパです。どうも。
出てきてもらったんですけど、出てきてもらったんですけど、退場してもらっていいですか？
何ですか？ここかますとこです。
こういうのは、ネカラジの方でお願いします。
そうですね。どうも、虹パパです。ご無沙汰しております。
実に虹パパさんがドアラジ登場いただくのが、もう随分前ですよね。
ですね。
まだ二桁の時じゃねえかな。
そうですね。うん、と思います。
うん。初めて、ドラクエ10始めましたよ、つってね。
うんうんうん。
うん。始めた頃というか、で、その時に、猫やんさんと一緒に出ていただいた。
そうそう、そうです。
うん。っていう形で、やられた時の、手探りで何したらええのよっていう話を、確か、虹パパさんとしたの覚えてますわ。
はい。
うん。そして、はるか、そして163回目になるんですけど、今回は、さらに、教えてドアラジと称してですね、虹パパさんの今、そのプレイ環境と、が、当時のその前回登場いただいた虹パパさんのドラクエ10のそのプレイスタイルというものが様々に変わってきてるということも目にしておりますので、それに応じたですね、その冒険講座的なものをですね、偉そうにやってみたいと思います。
あ、お願いします。
はい。これも先ほどパンタさんのご紹介した時の同じなんですけど、もう急遽企画でございますよ。シナリオもなしに、もう、変な話、質問なんて、要は、虹パパさんに丸投げじゃないですか。そこに、こう、答えようというだけの、ちょっと安易な。しかし、内容は濃いような気がするんですよ。
うんうんうん。
うん、なおかつ、今日、この収録の後ですね、すぐ使ってみることができるような、その、講座になればいいかなと今日は思っておりますので。
はい、なかなかハードルが上がりましたね。
で、ちょっと、パンタさん今日、その、虹パパさんとのコンビっていうのはあるんですが、 はい、告知はエンディングのあたりでまたね、させてもらいたいと思いますので、はい、お二人今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ドラダチ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。それじゃあ早速ですけど、
はい。
まずね、私から軽くなんですが、虹パパさんのその今、そのプレイスタイルの環境的なものっていう話をしたんですけど、
はいはい。
この辺がどう変わったかなんですか、まずは。で、詳しくは虹パパラジオを聞いてもらえば、それはそれなんですけど、はい、まずほら、始められたのって最初、Wii U で始めたって言ってね。
Wii U ですね、はい。
最初はね。
うんうん。
で、これは今、その環境的には、
今は Windows のパソコンに
PC で。
出ますね。はい、
うんうん。で、実はその、大きく変わったもう一つがあって、なんとニヤカなんですよね、今ね。
そうなんですよ。
うん。
はい。まあ、ただニヤカでも僕がしてるわけではないですね。
うん。
うん、
そこが大事よ。
そう。奥さんがもう1アカウントはやっております。
うん。ここがですね、大きく変わってるし、はっきり言うとね、よくにじパパさん奥さんを引き込んだもんだと。本当に、俺が偉そうに言う必要は何もないですけど、褒めて使わせますよ。人口拡大にはもう大きく貢献していただいたんじゃないかなと思いますね。
素晴らしいですね。
で、それの、その、環境が変わったことによって、その、はい、いろんな、その、例えば、夫婦の会話も変わったりとかもしますよね。
そうですね。ね、まあ、ドラクエの会話が増えますよ、ね。
実に、ドアラジーの中ではあれなんですけど、パンタンさんも実際、奥様とプレイもされてらっしゃる、
はい。そうですね。はい。
形もあるので、で、まあ、チームドアラジーとしてはですね、もう、過去にも登場いただいてますが、はい、ご夫婦プレイヤーとしても大先輩でありますね。ポメ夫妻がね、いらっしゃいますし、はい、この、ね、こういった環境っていうのが、かなりこの、家族間でこう会話をしながら、できるというのはすごく大きい変化ですし、面白い変化なんじゃないかと思います。
うん、
で今日は、これをですね、うまくこう活用できるようなアドバイスもできるかなとは思うので、うんうん、ここら辺をちょっとね、重点的にね、聞いてってもらえばいいかなと思いますか。
はい。
はい。
はい。というわけで、早速ですけど、ニバさん、なんかこう、まずこれ聞いてみたいんだけどって、こう、ボールを一本投げていただくと、トントントンっていくんじゃないかと思うんですが。
そうですね。
はい。
ね、まず、職人ね。
はいはいはい。
職人なんですけど。
うん。
うん、
いまだにね、僕、職人ってあんまりやってないんですけど、
うん。
うん。うん。
やった方がいいのかどうかが、まずそこからですね。
ああ、なるほど。職人に関してはですね、やった方がいいか悪いかっていう、もうイエスかノーだったら、答えはイエスです。やった方がいいとは思います。
うん。
うん。
ただ、まあ、目的があればっていう、まあ、そこが条件になってきますね。
そうですね、
ちなみになんですけど、まあ、自分はパンタンの方は、調理職人です、
うん
うん、
奥様の方はランプ錬金なんですけれど、
うん
うん、正直金作としての職人っていうのは全くしてないです、
うん
うんうん、
目的は称号を取ることと、あと、職人の装備がありますよね、
うん
うん、調理職人で言ったらコックさんの、
うん
うん、あの装備を取るのを目的にレベルだけは完走させました。
ああ、なるほどなるほど。
これが自分の職人に対するモチベーションだったんですね。
うん。
うん。
だから、まあ、こういう職人は金策としては用いませんよ。ただ、称号や装備は欲しいですよっていう方も中にはいると思いますし、
うんうん、
あと、やっぱり実益を考えるんであれば、職人をすることによって装備が作れたりとか、あと、ま、自分で作らないまでも錬金をつけたりとか、
うん、
まあ、そういうね、自分に、自分を強くするための装備を作るっていう、まあ、そういうこともできますし、
うん、
あとはですね、ドラクエのその職人システムっていうのが、 まあ、家事とかに関したらドラクエイレブンとかにもね、引き継がれましたけど、うんうん、いわゆるミニゲームじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
あのミニゲームが楽しいっていう方も、やっぱりそれなりに数いると思うんですよね。
このミニゲームはね、それぞれなんですけど、うん、よくできてるんですよ、
うん、よくできてるんですよ。
うんうんうん。
うんまあ、ね、数字をこうね、入力してとか、アプリを使ってとか、まあ、うん、頭で計算する人もいますし、まあ、いろんなやり方があるんですけど、ただ、いずれにしても自分が選んだ職人としての、こう、作業といいましょうか、工程を自分なりに楽しんでできるっていうのは、これはなかなか優秀なシステムだと思うんですよ。うん。
おー。
うん。なので、いつもね、ドラクエだから敵と戦わなければいけないとか、ストーリーだけ追っかけなければいけないっていうそういうわけではなくってたまには職人で、まあ、お金も稼いでみようとか息抜きをしようとか、うんうんうん、そういう意味で職人をやるっていうのはどういうんですかね、同じ方向ばっかり向いてたらやっぱ飽きも来るじゃないですかそういう意味での緩和のところには持っていけるんじゃないのかなとは思ってます、
うん、実際その先ほど言ったじゃあ何のためにするかっていうところに持ってくるとお金儲けのためにかつてはやっぱり使われたと思うんですよ。いくら素材がかかった、で、これぐらいで売れた、大成功品はそうそう、できないけども、こんだけ儲かるよ。もしくはランプの、うん、博打性みたいな部分も大きかったりね。あるんですが、現実的に今バージョン4入って、この職人システムから、それ、さらにはそれを出品するバザーっていうものがちょっと大きく変わってきてるんですね。
うん、そうですね。
実際、いわゆる白箱ドロップ、後ほど話出るかもしれませんけど、うんうん、白箱ドロップがありますので、うん、基本的にその他でも、バザー以外でも手に入れる手段ができてしまったということなんですよね。
う
ん、
そうですね。うん、
なので、私のちなみに職人に対する気持ちなんですけど、ついてはいますよ、
うんうんうん。
やってないです。
ああ
。うん。俺ちなみに、あれですよ。ケンタロスが調理なんですよ。
はい。
うん。調理が実装された時にしたんですけど、はい、まあ、合わないんですよ。体に。だから、自分が食うための料理をちょちょちょいっと作るとか、うんうんうんうん、一発仕上げで作るとか、そのぐらいが、もし可能であれば、それはやってもいいかもしれませんし、
うんうんうん、
例えば、局所的に、釣り竿は買いたくねえなと、釣りをするんだけど、
うんうんうん、
なら、木工でそれを作るぐらいとかね、
うんうんうん、
あ出来栄えなんてそんなにあんまり変わんなかったりもするので、
うん
うん、あ星一つでもいいやとか言うんだったら、それでもいいですし、
うん、
ただやっぱりお金儲けを主体に考えた時だったら、その生半可にスタートすると大変なことになるんじゃないかなと思うんで、
そうですね、やっぱり素材がね必要ですからね、
うん、やった方がいいかどうかで言ったらイエスなんですけど、虹パパさんにお勧めだったら私ノーでもいいかなと思ってます正直、
うん、
こだわらんで、
うんうんうん
うん、
ね、まあそうですね、プレイ時間にもよりますし、やっぱりがっちり職人すると、うん、やっぱりそれなりに時間かかりますので、
うん、
まあ
うん、
そのあたりは便利ツールを使うとかそういう手段も取れたりはしますのでね、
うんうん、いやもう本当に気持ち込めてやるんなら本当にこれ面白いミニゲームのシステムなので、
うんうんうん、
なおかつそのゲーム内の実益として、収支決算っていうのは、ほら、うん、言うならば、虹パパさんの実際のご商売でそうじゃないですか。手間をかけて、お花を育ててみたいな話になってくると、ね、やはり同じことだと思うんですよ。
うんうん
うんうん、やっぱりそれは、半端な気持ちでやってもらっちゃ困るっていうのは多分農家の方の完全に分かってらっしゃると思って、うん、その辺は、うんちょっといじってみて、うん、これ面白いなって言うんだったら、ちょっとやってみてもいいかなっていうところ
ですね。そうですね。
うん。
あともう一つ、まあこれもこだわる人はこだわるんですけど、職人って制作者とか錬金つけた人の名前が残るじゃないですか。
うん。
おお。
なので、やっぱり自分の装備は自分で作りたいとか、うん。もしそういうこだわりがあるんだったら、そういうチャレンジもできますね。
なるほどね。はい。
うん。まあ今のね、僕聞いて、うん、どっちかというと、ケンタロウさんよりかな。ちょっと食べるやつをちょちょいとか、そっち系かな。
うん、で、 この後も結構ほら話に出てくるかもしれないけど、これ、今、かつてだと、やっぱ日課にしてたんですよ、私も。
はい、はい。ああ、はい、はい。
うん。納品分ぐらいはやろうかなぐらいの気持ちあったんですけど、まずその時間がもったいないとかあったりとか、
ですね。
その、週か日課に関して、どれぐらい自分で、取捨選択できるかで、このゲームの楽しみは変わると思うんですよ。
ですね。
どこに重きを置くかだと思うし、ぶっちゃけガンガンやるんなら、一通り終わってからでもいいんじゃないと思う。
うん。実際そうだと思いますよ。
うん。ので、その辺はね、意外に、にじぱぱさんは、あれだけでも奥さんが、向いたりする場合もあるかもしれないので。
うん、奥さんやってますよ。
うん、なるほどね。その辺はね、やっぱりプレイヤーさんによりけりかと思いますので。はい、まあ、こだわらんでええんちゃうか、ちゃいますかって話で。
はい。目標としてはね、奥さんがまだレベルが全部完走とか全然なんで、ね、レベル上げるときにちょっとこう、料理を出してあげるぐらいのことができればいいかなって。
面白い
です。それはいいですね。
はい、うん、そのぐらいのスタンスでやっていくか。
はい。
はい。続いては？
はい。続いて、これもね、悩みなんですよ。アクセサリーなんですけど、
はいはい。
こう、いろいろ、まあ、言ってたら、こう、ちょこちょこ手に入るじゃないですか。
はい。
そうですね、はい。
あれ、溜まる一方なんですけど。
なるほど。
うん。これ、合成はしてるんでしょ？
合成もしてますね、はい。
つまり、アクセ1個ずつは、とりあえず、入っている形。
はい、はい。
なるほどね。
アクセサリーも、まあ、コインボスから得るアクセサリーと、あと、まあ、転生モンスターが落としたりするアクセサリーと、
うん、
あとは、王家の迷宮とか、邪神の宮殿で出るベルトですね。
ベルトね。
うん。
は
いはい、まあ、このあたりが大体かなって思うんですけれど、
うん。
まあ、これもですね、まあ、遊び方にはよるんですけれど、おそらく、手に入れる頻度が一番高いのってベルトだと思うんですね。
はいはいはい、そうなんですよ。
はい。なので、ベルトに関してはですね、もう簡単にね、倉庫がパンパン、荷物がパンパンになりますので、
はいはい、
これはもうちょっと断捨離ですね、最大値以外は捨てるぐらいの、気分で気軽に捨てるのを個人的にはお勧めします。
ああ、最大値。
なぜかというとですね、うん、はい。結局のところ、使うのと使わないのが、目覚めの奇跡ないし、目覚めの秘跡を使うとプラス4にベルトはなります。で、1個だけ、例えば、まあ、13% とか、種族に対して 9% とかいうのを、まあ、5章大事に持っているよりは、
うんうん、
思い切ってですね、石を使ってプラス4になった時にこう兼ねて出る可能性があったりとか、
うんうん、
まあ、要するに、3つぐらいバラバラに最大値を持ってるのが最高に良ければ4つついたベルトが出る可能性っていうのは現実あるわけなんですよね。それでいるいらない、もうこれはもう断捨離ですね。
あ、なるほど。ベルトのね、はい、効果で例えばこう、はい、開幕時に何パーセントで何がつくとか、
はいはい、
あとは攻撃時に何パーセントで何とかの効果っていうのとか、
はい、
あとはこう種族のダメージアップみたいながあると思うんですけど、
ありますね。
まあ、僕のは基本、職業が戦士なんですけど、
うん、
どれを重視したらいいのかな、ね、それもちょっと悩んでて、
これも、これはプレイスタイルによりますし、もう正解は正直ないです。なので、うん、あくまでもうファンタンとしての個人的な見解で述べさせていただくと、開幕系は自分は封印してます。
もう、
はい、重視するのは、属性何パーセント、うん、種族何パーセント、
うん
うん、もうここに行き着きます。
おお、
はい、特に戦士を
俺のベルトの場合、うん、話なんですけど、
はい、
もっと断捨離します。
おお、
ぶっちゃけ、ちなみに、にじぱぱさん、邪神の宮殿は、行かれて
ます？まだ行ってないです。
ああ、なるほど。
あは、はい。
つまり、ベルトに関しては、王家だけだったわけですよね。
そうですね。
はい。うんうんうん、
まあ、人の見方によるんですけど、ベルトって当然2個なんかつけられないわけですよね。 なるともうほとんど邪神で手に入るベルトの方がやっぱり優秀なんですよ。
おお、うん、そうですね、
うんうん、特にその何の武器の時に何パーセントみたいなつけられるタイプとしてはそちらの方が優秀なので、
うん、
ぶっちゃけ言うと OK のベルト全部捨てました。
あ、なるほどね。とりあえず、うん、ほな1個持っとけばいい感じかな、うん、
これが今のところその邪神に行くまではそれに対しての、いけると思うのを2つか3つあれば十分じゃないか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。
うん、
特に、まあ、まだ、邪神の宮殿に行かれてない状態であれば、
うん、
王家の迷宮から出るベルトって、属性とかの攻撃とか、属性の魔法っていう区分けはあるんですけど、
うん、
武器収納制限がないんですね。
うん。
うん
うん、
どんな武器を持ってても、光のダメージが 10% が最大とか、
うん
うんうん、まあ、そんなものなので、まあ、10% がついているものを、いくつか持っていけばもうそれで十分です、う
ん、なるほど、
はい、
なので、まあまあ、ニジパパさんにしても奥さんにしても、まあ、育成の段階であれば結構 OK のベルトって結構使い物になるんですよ、
うんですね、
ただやっぱりハイレベルになってくるとどちらかというとこの武器特化この職特化みたいな作り方の方がキャラクターの特性としてはあるので、
うんうん、
もうオールマイティーにこの職でもこの職でもじゃあレベル上げしようかっていうもんじゃなくてこのボスに対してこの職で行くっていうようなスタイルになってくるんで。
うん、ですね。
そうなってくると、王家のベルトよりはってなってくるんですよね、やっぱ。
ですね。
で、これはまあ、行かれたことないからなんですけども、実は封印、ベルトの封印出てきますよね。
うん。
はいはいはい。
あれを、邪神の宮殿でも同じことができるんですよ。
そうですね。うん、
で、
う
ん、それも、王家のベルトの場合って、王家のベルトだけを砂化しますよね。
うん、うん、うん。
封印の砂にしますよね。
はい、はい。
で、あれが、どのアクセサリーでもできるんですよ、今度。
ほう。
つまり、王家のベルトですらも、その養分にできるんですよ。
そういうことですね。
なるほど。
なので、行くのは構わないし、もちろん、最近だとツールで行くことできるんで、うんうん、バンバン取ってくるのは構いませんけど、
うん。
まあ、邪神の宮殿で、もうそちらの養分にしてしまうという手もあります。
ああ、なるほど。
封印のための、養分にしてしまうという考え方もあるので、その辺は、もし、あれ、可能であれば、どの職でも行ける一国だけでも行くような感じで、邪神には行ってみて、そこでもう封印の手段を作ってしまうという手もありますよね。
うん、
その無駄捨てにならないようにしてしまうという手もあるかなと。
そうですね。
なるほど、
うん、ただただ捨てるのはちょっともったいないですけどちゃんと配として還元できますんで、
うん、
なるほど、
うん、でプラス4にしてもそれきちっと反映しますから
そうですね、
うん、うまく使ってもらえばいいし、うん、あとはアクセサリー合成に関してはもうボスキャラに関してはひとしきり持ってても構わないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。
うん。
うん。まあ、あとですね、うん、ベルトに関して言うと、もうこれは行き着くところになっちゃいますけれど、レアドロップとかそういうのを狙うっていう段階にまで行ったら、ちょっと王家の方が欲しくなる場面もありますが、
かも
し
れない
。そうですね。ありますが、ただ、おそらく今の虹パパさんのプレイスタイルで行くと、そこはちょっと無視しておいても大丈夫と思います。
はい、
うん、
はい、
うん、昔ねレアドロー装備ってすごい重宝された時あるんですよ。
そうなんですよ、
はい、
王家のベルトって、まあ、3つ基本的に効果がつくんですけど、
はいはい、
レアドロー 1.1 が2箇所につく可能性があるんですね。
うんうん、
これがですね、2.2% ですよ。
そうですね、それだけで、0.2% 上がるので、うん、これがレアドローをこう重宝する一部の方にはとっても羨ましがられるベルトなんですよ。
あ、はいはい、
なのでもうそれを目指して探される人も現実おられるので、
あ、
うん、ただまあそれは本当にさらに突き抜けた人たちですから、
うん、
そこはちょっと置いといていいと思います。
あ、なんかレアドロップ 1.1 倍が1個ついてるやつはあったんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、出たらラッキーぐらいで、ね、
役に立つのかなと思いながらなるほどなるほど、
はい、
わかりました。
で、かつてドアラジで話はしましたけど、うん、合成のシステムはなんとなくこう 頭には置かれてますよね。
そうですね、なんとなくはあの、まあ、破片があって破片を一個のアクセサリーにして、
うんうん、
でアクセサリーの同じ種類を掛け合わせて、
うん、
効果をつけるみたいなイメージなんですけど、
そうですね、うん、それに関して言ったらですね、そうです、まあ、コインボスを倒すとか、すると、まあ、現物が出るのが一番嬉しいんですけど、まあ、現状は、まあ、かなりの確率で、破片が出てきます、
うん、
でその破片は10個集めることによってそのアクセサリーの現物1個と復元が可能なんですね、
うん
うん、で復元してしまえばベリナードで、リーネさんが合成してくれますので、うん、まあ、ちょっと結果がどうなるかは運次第ではありますが、
運次第、あの女次第でしょ。
まあそうですね、あの女次第ですね。あの女がどうしてくれるかはまああるんですけど、ただですね、もうこれずいぶん緩和されました。もう昔はひどかったです。昔はひどかったですけど、うん、今は、まあ、30回合成すると、
うん、
その次の錬金で自分の好きな合成効果つけるようになりましたので、
あ、
もう最悪もう待ってマックス運が悪くても93回合成すれば理論値ができます。
うーん、
簡単に言いますけど途方もないですけどね。ただ昔はもうこの途方もなさがさらに合成効果が消せれなかったりとか、
そう
そういう、ね、ひどい時期がありましたので、うん、ゴールが見えるっていう意味では緩和はされてますね、
うん、
あ、消せるんってあれは昔はなかったんですね。
昔はなかった。
そうなんですよ。
あ、はい、なるほど。それは辛いな。じゃあ消せんかったらもう理論値狙ってる人はもう、はい、じゃあこれダメってなるんですね。
そうなっちゃってたんですよね。
うわ、それは辛い
な。リーネさんがああいうスタイルになったというところの、はい、うん、ゆえんがそこにもあったりする、
ね、そうですね、
うん、なるほど。
なので、まあ、合成に関してはね、とにかくバンバンやっていく、
うん、
もしくは、
うん
ね、つまりはアクセサリーを手に入れる手段に関しては惜しみなくやっていっていい。コインボス、うん、コインカード、うんうん、ですよね。あと、ね、何ですか、例えばお好きであればスゴロクとかでもランダムで手に入りますし、
うん、そうですね、
ちょっと私も行く気が失せてますが、うんうん、例えば不思議の的なんかもアクセサリーをね、
うん、そうですね、
手に入れる手段としてはありますから、
はい、
バンバンやって、うん、合成に関してはやってて損はないと思います、
うんうん、そうですね。しかも今って伝承できる武器っていう、あ、アクセサリーも増えてきてますんで、
うん、
自分でプラス3の理論値を作って、それをさらにもう一個上のものに、伝承合成させるっていう作業も出てきますので、
もし、ニモパンが心配、装備パンパンが問題なんであれば、例えば、うんうん、もうたまたま手に入っちゃった上位装備ってあるじゃないですか。上位アクセサリー。はいはいはい、これに関しては、まだ預けちゃっててもいいんじゃないですか。うんうん、どうせ装備しねえんだから。
うんうんうん、
例えば、うんうん、第一の流玉とかは完成してないですかね、まだ。ドラゴンガイアから取れる。
ああ、ほぼですね。
ほぼね。
ほぼできてます。
うんうん、でも、そうすると、うんうん、ドンモグーラから取れる大流玉はまだなわけですよね。
そうですね。
だから、大流玉は例えばしまっておく。
うん
うん、
流玉が完全に完成するまでは、それの方が実際、装備してても、うん、大流玉のある程度まで合成しないと、
うん、
流玉を上回らないんですよ。
そうですね。
なるほど、
うん、だったらいくらその上位のアクセサリーっつってもそいつを使う意味がないじゃないですか、
うんうんうん、
だったら流玉をまだそれまで装備してたのが HP が高くなるっていうことを前提であれば、大流玉はまだしまっておくっていう、
うんうん、
その上位互換のアクセサリーに関しては手に入ったはいいものの、うん、そいつはまだ温存しておくっていうこともやってていいのかな。
そうですね。まあ、しまう先が、うん、自分の装備枠だけじゃなくって、うん、自宅に置いてるマネキン人形とかに着さしといてもいいですし。
そうそうそうそう。うんうんうん、手としてはそれもありますから。
そうですね。
なるほど、なるほど。
うん。そんなとこですかね。
はい。わかりました、
はい。アクセサリー問題。はい。
はい。はい、
解決しました。
よかったです。
はい。続いては、
はい、続いては、はい、フレンドの問題なんですけど、
フレンド、
はいはいはい、
フレンド申請ですね。
はいはい、
僕、まあ、このなんですかね、MMO っていうのがドラクエ10が初めてなもんで、
はいはい、
ここらがちょっと もうツイッターの感覚で、ツイッターのフォローの感覚で、もうボンボンこう、フレンド申請を、マッチ無名の人に始め、送ってたんですけど、なんかね、なんかでこう、フレンド枠がいっぱいで、そんなに誰も彼も、こう、登録できないみたいなのをね、どっかで見たんですよ。
ああ、はいはい。
そうですね。
うんうんうん、だから、これはこう、なんですかね、こう、エチケットとして、どれが正しいのかなっていうのをちょっと言っときたいなという、
まあ。そうですね。まあ、これも、まあ、諸説ありますし、価値観の問題にはなるんですけど、まあ、さっき、虹パパさんも言われたように、フレンド枠に関しては、現状200人が上限です。なので、うんうん、まあ、どんだけ登録したくても、もう200人を超えた時点で、もうお断りをするないしは、フレンドを誰かを削除をして新たに入っていただくっていう作業をこう受ける側としてはしないといけないんですね。そういった上限がある関係がありますので、まあ、もし申請するんであれば、まあ、一言フレンドなんていただけますかとかをこう気軽に聞いていただくと、じゃあ、ちょっとだけ待ってください、枠を開けて登録しますよとか、そういう返事もいただきやすいと思いますし、あとそのチームはチームで登録されていて、で、まあ、チームであってさらにフレンドである必要性っていうところも、まあ、多少出てくると思うんですよね。
例えばですよ、例えば私ケンタロスってご存知かと思うんですけど、チームドアラジに所属してないんですよ。
そうですよね。
そうなるとチームドアラジのメンバーとはよく遊ぶものの、彼らがインしてるかどうかが分からないと困るっていう状態なわけですよ。なると、優先は、その彼らとフレンドになっておくべきだと思うん
です。そういうことですね。
はい、はい。
はい。
うん。で、息子キャラのゆきぷくはチームドアラジ所属してるので、基本的に、
はい、
チームドアラジメンバーは見れると思ってるので、フレンドには向こうからの申請がない限りしません。むしろ、そうでなくて、ケンタロスのサブだって分かってる人間で、彼とは、フレンドになった方がいいなっていう人間をフレンド枠に登録してます。ゆきぷくの場合。
そうですね。あとは、まあ、そういったこうカテゴリー分けでしていくと、まあ、フレンドがまあ一番分かりやすいですけれど、まあ、その次はチームですね。あと青色い枠のルームチャットっていうのもあるんですよ。ここは使い方は人それぞれです。仲のいい人を集めてるルームっていうのもありますし、あとは討伐する例えば常闇をこう倒すためにルームで集まりましょうとか、まあ、あとはこう例えば白箱を狙うためのルームを作りましょうとか、まあ、そういった用途に応じて、まあ、ちょっと上限が20人しか入れないんですけれど、そういうルームで人を集めてそこを連絡の場にするっていうことも可能なので、だからフレンドになることだけが必ずしもこうつながりを持つっていうわけではないっていうのと、あと、まあ、キャラクターアイコンに赤い丸印をつけてる人っていうのは基本的にフレンド募集されてるはずなんですね。なのでそこは目安になると思います。
なるほど。
あとはもうこれに関してはそのニジパパさんのプレイスタイルによりけりだと思うんですけど、やっぱり例えばよくプレイヤーイベントに行くなんていう人がいたりすると、その場でお知り合いになって、
はいはい、
っていうことがやっぱりあったりすると思うんですよ。
はい、
そういうためのフレンド枠として使うべきかなと思いますね。
ああ、なるほど。
まあ、若干やっぱ、マナーっての大事で、やっぱり、無言申請みたいなのが良くないですね。
そうですね。まあ、親しき中にもね、礼儀はありますんでね。
その辺はしっかりと、わきまえてやっていただければと思いますし、一緒に遊ぶ友達が増えるということはいいことだし、
そうです、そうです、
やっぱ私も実にさっきの断捨離の話じゃないですけど、実はケンタロスのフレンドはもう200人ギリギリいっぱいなんですよ。で、実際ちょっと少しずつ減らしたりさせていただいている場合もあるんですね。で、そうなった時にやっぱり、インしてる人間優先なんですわ。おかげさまで、マックス時なんて、何ページ ?8 ページぐらいはオン状態みたいな状態がある場合もあるんですね。ああ、活性化してるし、俺のフレンド枠だなって思うんですよ、やっぱ。
そうですね。
やっぱり、クエンドワークで、やっぱり、あれに行きたいねって時にこの人を誘うっていうのは、チーム以外にもいらっしゃったりするわけですよ。その時に、ああ、この人いつもいいにしてるなって思えた方がいいじゃないですか。
そうですね。
うん。その辺はね、オンラインゲームの、やっぱり。醍醐
味ですよね。
うん。そこをうまく使ってもらえばいいんじゃないですかね。
そうですね。まあ、あとは、次のバージョンアップで、その、最終ログインから何日経ってますよっていう表示が出るっていう風にもなりますので、もう、明らかにこれは引退されてるなとか、うん、まあ、そういう場合は、ちょっと申し訳ないですけど、一旦切らせていただきますねっていう指標にもなってくるかもしれないですね。
あと、最近、ほら、スマホマーク出てるのわかります？
うん、そうですね。
あれなんかも、最近されてない方、それをご存知なかったりするんですよ。なると、そういう方は、便利ツールでインもしてないっていうことになりますので。
そうなりますね。
その辺のその目安にしてもいいかなと思いますので。ぜひ、フレンドに関しては、活用はフルにしていただければいいんじゃないかな。
そうですね。
わかりました。
はい。続いては？
はい。じゃあ次ですね。
ギャンギャンギャンギャンギャン。
はい、はい。スキルの振り直しですね。
はいはいはい。
これか。
まあ、僕今、戦士で、基本は戦士の、専門のスキルに全振りで、で、あとはその両手剣に、こう、他のやつと自分の方で、180まで振ってるんですけど、
はいはいはい。
まあ、言えば、こう、戦士しかできないんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、もう一色ぐらい、こう、なんかしようかなとか、例えば、あとは、メタキンとか行くに、ちょっと、はやぶさ切りとか、爆裂剣とか、まあ、そういう多段攻撃のを持っていきたいなっていう時に、振り直そうと思うじゃないですか。
そうですね。
そしたら、やっぱりこう、そこでね、悩むんですよね、こう。
これで、全やり直しをするか、やり直しの玉で一箇所変えるか、そういう悩みですね。
そう。
虹パパさん、スキル考えるときに、
はい。
まあ、外部というか、どなたかが作られたもんなんですけど、アプリでもあります。スキルシミュレーターって使われたことありますか？
はい、一回ありますね。
あれかなり、やっぱり便利、
ね。そうですね、便利ですね。
自分のレベルと、まあ、特訓とか、それから、マスタースキルポイントとかの、設定をしっかりして、で、もうアプリにより、あれよればですよ、このアプリ、この特技に振りてーっていうところにこう、設定すると、自動的に振ってくれるみたいな。
そうですね、ありますね、そういうのも。
全員やり直しって、今、そんなにしなくてもいいと思ってますね。
そうですね、個人的な意見を言わせていただくと、これは、あれですね、レベルを上げている途中の方と、カンストしている方で、おそらく振り方が変わってきてる、
ね。変わりますね。
というのが、ちなみに、虹パパさんって今、マスタースキルポイントって何ポイントぐらいあります？
いや、ほとんどないですね。
これがですね、
はいはい。
あ、いいんです、いいんです。結局ですね、今の状況でいくと、マスタースキルポイントが最大で29ポイント振れます。
はい。
ということは、29ポイントは、まあ、どの職でも使えるポイントっていうボーナスポイントになりますので、特にこの間のバージョンアップで、転職してもいちいち振り直さなくても固定でこう振っている状況が確保されるようになりましたので、例えば、虹パパさんさっき戦士を使われるって言われたじゃないですか。はい、で、戦士の勇敢スキルを180にしようと思うと、はい。じゃあ、どういうスキルの振り方をしますかなんですが、29ポイント、マスタースキルポイントがあるとしたら、
はい。
スキル振りは151ポイントだけ振っておいて、マスタースキルポイントを29ポイントつぎ込むことによって、180まで勇敢スキルができるっていう状況が整うわけですね。
はい。戦士になった時に、勝手に29振られるということなんで。
そういうことですね。ということは、ここのスキルだけを固めておけば、例えばさっき言われたように、会心を出したいときに、はやぶさ斬りを使いたい。そういうときは、例えば、虹パパさん体験に振られていたとしたら、体験のスキルを一旦ゼロに戻すことによって、 片手剣に触れる職、戦士、魔法戦士、占い師、そういったところから、あとバトマスもですね、そういったところから片手剣のスキルをかき集めるっていう方にもできるんですよ。
うん
うんうん、なので、もうこれはもう振り方次第です。自分のマスタースキルと、あと、職業スキルに振ったもの、それから余ったものがどれだけ振れるかっていうところで、まあ、全やり直しを使うか、普通の振り直しを使うかっていう、そういう選択になると思います。
うん
うん、ただですね、もう MMO のこう歴史を考えると、ドラクエ10ほど振り直しが敷居が低いゲームっていうのはほぼないと思います。なので、もう正直 MMO である以上、スキルのこう効果が変わったりとか、あとね、強い職が変わるとか、コンテンツによって、この職の方が行きやすいとかっていうのはもう本当に刻々と変わってきますので、
うん
うん、もう気軽に、もうこの時はこの職をやりたいから振り直すよっていうような感じで気軽さを求めてもいいのかなと思いますし、
今このこいつ育成してるからそれに向けてこの武器が欲しいよっていうような振り方で全然いいと思います。
そうですね、うん、それがその方がいいと思います。
ぶっちゃけ一つのスキルを今言ったようにね、片手剣に一時だけで欲しいなっていう時に、一回他のものをゼロにしなきゃならないですか。
そうですね。
こう言ってはなんですけど、たったの3000ゴールドですから。
そうです。
試練一周行って、例えば宝石とかもらえますよね、
うんうん
はい。
たった5個売れば出ますからね、これ。
そうですね。
5個売れば3000ゴールドは捻出できるので、はい
うんうんうん、
でこれに関しては、一つ振り直しに3000はだったら出してもいいかな、
うん、
これ全振りに3万ってなると、
そうですね、ちょっと二の足踏んじゃう、ね、
躊躇するかもしれないです、うん、で、うん、なおかつその全振りってことは一回全部ゼロになるんですよ。
そうです、
めんどくさいですわ、
うん、そうなんですね、振り直しがね、うんうん、全部を振り直すのはなかなか時間かかります
よ
ね。
これ全振りし直すのは例えば全職業85までいったとか、
うんうんうん、
そうするとかなり幅出てくるんですよ。
そうですね、
今100キャップですけど、レベルって100キャップですけど、うん、90とかまでいったらそこそこのやっぱ幅で触れると思うんですけど、
うん、そうですね、
うん、やっぱりどこかの職が引っ込んでると実は振り切れないっていう場合もあるんですね。だからそうなるまで別に全振りする必要ないかな。
うん、
ですです。
全やり直しの法人も手に入りますけど、
はい、
温存しといていいとか。
そうですね。
なるほどね。うん、はい。
あとですね、全やり直しの法人、玉とか、あとやり直しの玉に関して言うと、まあ、今、道具屋で買えちゃうんですけど、
うん。
うん、ちょっとこれ、道それるかもしれないんですけれど、モンスター闘技場ってあるじゃないですか。
うん。
はいはい。
あそこの商品でたまに出てくるんですよ。でその時に10枚掛けしてやってやるとかなりの量を稼げるんですね。
お、
そうするとモンスター格闘場でレベルも上がりながら消費アイテムも得れるっていうようなこともできるので、
それは考えつかなかったな俺。
これ自分はよくやって
る、出るのはしてたけど、
はい、そこで 10枚掛けをしてやるとですね、現状自分のプレイスタイルでいくと全やり直しの弾買ったことないですね。
うん、なるほど、
はい、これ多分明日から使える豆知識だと思います。
お、なるほど
なるほどね、バッジも手に入るし。
そうですね、
なるほどね、
なんでまあ玉の息抜きと、あと溜まっていくね、300個で頭打ちしちゃうんで、
うん、
モンスター闘技場も消費しながらっていう、うん、ちょっとおすすめしときます。
ある程度行ったらまずは振り直ししてもいいんですけど、
そうですね、
基本いわゆるパッシブポイントですよね。パッシブポイントプラス、それの職業でやりたいところの、例えば150とか180までのスキルを、マスタースキルを含みながらやってしまって、うん、残りを武器にする。
そうですね。
この形で、武器はそれぞれに、やり直しの法事を3000使って、変えていくぐらいの気持ちになる。
うん、うん、うん。それがいいと思います。
うん。
なるほど。
特にやっぱ職業特化のスキルとかに、スキルはですね、必要だったりするんですよ、やっぱ。
うん。
例えば、戦士だったら、 刃砕き系とかね。
そうですね。新刃砕きはあった方がいいです、ね、
チャージタックルとかもやっぱり必要じゃないですか。
うん、そうですね、うんう
ん。あった方が便利だっていうものに関しては、当然、その職業になった時に使えないと困るわけですね。
うん。うん。
うん。で、まあ、後ほどちょっと育成の話もするかもしれませんけど、やっぱ武器は、じゃあ、にじぱぱさん戦士ってなったら、その時に使ってる武器の方で、じゃあ、その他の職業はどこからだと、このポイントを補えるだろうっていうことで、次の職業を選ぶっていうこと
でも、うんうんうん、そうですね、うん。うん。それがいいと思います。
うん。まあ、結構永遠の課題なんで、このスキル振り直し。
うん、そうですね。なかなか、綺麗にね、残りポイントゼロで振るっていうのは難しいんで。
そうなんですよ。
う
ん、
もう自分が使う職とか、
自分が
好きな職とかね。
俺もカンストしてないんですよね。
はいはいはい。
で、ある程度のラインで、使えるようにはなってるんですけど、
うんうんうん、
今ほら、99から100に上がって1ポイントとか2ポイント増えてるじゃないですか。
そうですね。
まあ、この2ポイントどないせっちゅうねんとかって思うんですよ。
そうです、そうです。
うんうんうん、なので、まあ、これはもう本当に、また、カンストした時が俺やり直しのタイミングかなぐらいの気持ちしかないです。
その方が、ね、精神的にもいいと思います、う
ん。ちなみに先ほどのマスタースキルなんですけど、
はい。
日本さん、あって困ることないですよ、これ。
はいはいはい、はい。
で、冒険者の広場の PC とかのページに見に行くとですね、
うんうんうん、
あんたどれ取ってないのよって見れるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうですね。
これ、この収録終わったら一度見に行ってみてください
。うん、そうですね。はいはい。
で、これ取れそうだなと思うのは、クエストだったり、
うんうん、
いろんな入手手段があるんですけど、これ取れそうだなと思うものは取っちゃっていいと思います。
うん、そうですね。
うん。うん。ので、この辺は、うん。
うん、
この辺をちょっと マスタースキルに関してはやってしまって、あと色男には会いに行かないというね、手を使う。
ダマ神殿ですね、
うん、というようにしていただければと思いますね。
わかりました、
うん、はい
はい、
はい、
続いては、
続いてはですね、うん、まあ、僕結構ストーリーを
も
う一気に進めちゃうタイプなんですよ、
はい
はい、
これ、うん、最初に登場された時も言ってましたよね。やっぱりストーリーっすわって話をしてましたよね。
で、まあストーリー、メインの主軸のストーリーだけを言っちゃうんで、
コスプレ
をほとんどしてないんですよね。
まあ、しかも膨大にありますしね。
で、確かに、ね、初めて出た時に、ケントウスさんが、はい、まあサブクエ全部はしなくていいですよと。
うわ、はいはい、
うん、っていう感じで、まあ、今のいいんじゃないですかやり方でっていう風なことも、まあ、言ってもらってたんで、
はいはい、
そのまま言ってたんですけど、結構サブクエでもなんだろう物語に結構絡んでくるようなサブクエもあるんですよね、うん、
あります
ね、はいはいはい、
はい、
で、まあ、僕そこまで考えてなかったんで、うん、奥さんがですねバージョン2かなをやってて、で奥さんは結構サブクエを埋めていくタイプなんですよね。
ああ、もうプレイされてるわ、これ、
うん
うん、
そうするとですね、いや、このサブクエ良かったわみたいなことを言うわけですよ。
うん、
ああ、そっか、進行度に差が出てくるわけですね。
で、僕の方が、ストーリーは進んでるんやけど、
うんうんうんうん、
物語の厚み的には、奥さんの方が堪能してるみたいな、
ね。ああ、本当人が出るな。
そう、妖精図書館とか。
ああ、
はい、
うんうんうん、
ああいうのをきっちりやっていくタイプなんですよ。
あ、
で僕はすっ飛ばすんで。
なるほど、
うん、だから、まあ、もし、まあ、ネタバレでこれはこういうストーリーだよっては言ってくれなくていいんですけど、はい、例えばこのサブ系は結構おすすめかなみたいなのがあれば、は
い、ちょっとこれね、いい質問っすわ。
そうですね、うん、
これなかなかね言われないです。これ紹介しないっすわ。
うん、
うん、どうですかパンダさん、これってないね。
ですね、もう今旬な話題でいくとあれですね、忍者ハルクエストですね。
おお、あ、いいっすね。
これはやっていただきたいですね、ぜひ。
今回今のちょっとバレンタインデーの時期じゃないですか。
うんうんうん、
ジボさん、今回のアストルティアクイーンコンテストっていうのは、
しました、しました。
毎年やってるんですよ。
はい、はい、はい。
で、 毎年そのクイーンっていう、まあ、女性キャラクター、そして次はホワイトデーの時に男性キャラクターの人気投票みたいな形になるんですけど、今年のチャンピオン見られました？クイーン。
いや、まだ見てないですね。
あ、もうこれはじゃあ見ていただいてからがいいかもしれないですけれど、
なぜ彼女がっていうクエスト、なぜ彼女に人気があるかというのを知ってもらいたいという意味で、今のパンタンさんの、がおすすめされた、リンジャハルの海岸にあるリンジャの塔ってありますよね。
なるほどね。はいはいはいはい。
あそこのクエストはちょっとおすすめします。ストーリー的に。
う
ん、
そうですね。
そして、
まさしくなんですよ。
うん。
うんうんうん、うん。
僕らのクイーンの選挙の時に、はい、出てきた中で、
誰やねんで
しょ、
知らない人がいるってことですね。
誰やねんってなって、奥さんが、うん、あの子、あの塔におったクエストの子だ、みたいなこと言われて、
で、はいはい、
僕も、ああ、そういや、なんかあんな子おったな、ぐらいなんですよ。横も素通りしていたぐらいの、感じだったんで。
コメントに書いてらっしゃいましたけど、虹パさん、もうバージョン4に足を入れられるんですかね。
あ、もう入ってます。
ああで、うん、バージョン4はもうそうなると過去の話だっていうのをご存知だったんですけど、
はい。
おそらくこの後、そういった話が出てくるんじゃないかっていうところも踏まえての、
そうですね、
このクエストのおすすめもあります。
はい。
ほうほうほう。
うん。
うん。
大きく、その、確かに今の現状のその何ですか、そのアストルティアの話っていうものにを今5大陸とかバージョン2バージョン3と来てるんですけど、
はい、
やはりその過去に時間軸を置いてっていうものがこのバージョン4の話になってくるんですけど、その時にその、ある程度その過去に何があったかみたいなのを知った方が面白いと思うんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。例えば、バージョン3の最後もそうだったでしょ、実際。
うんうんうん。そう、
ね、過去に、この我々がいるアストルティアってどうだったみたいな話が出てきたじゃないですか。
うんうんうん。
ああいうその歴史背景を知ってた方が面白い。うん、
ああ、
ね、
なるほどね。
はい。うん、ということで、まず、ジャパンタンさんのこれはおすすめかな。
はい、はい、そうですね。
でちなみに、俺がおすすめしたかいなと思うのは、実は妖精図書館なんですよ。
ああ、なるほどね。
妖精図書館もおすすめですね。
うん、まずレベルとかあまり関係ない。
うん、そうですね。
うん、あとね、私が好きなのは謎解きが好きだっていうのがまず一つなんですよ。
ですね。
うん。ゼルダとかも、
そうですね。
もあれのが、うん、謎解きを含んだような、展開。それから、何が面白いって、バトルが面白いので。これが一つ。それと、ストーリー上に出てきたあの人の過去がわかるっていう意味での妖精図書館。
そうですね。
うん。
うん。
が、という位置づけとしては、妖精図書館は、ちょっと異色ですし、で、別に進行度合いのレベルの制限とかはなく、別のキャラクターになってお話を進むので、これはやってみてもいいかな。
そうですね。
うんうん
うん。まあ、ね、ドラクエの中でゼルダの伝説遊ぶっていうようなイメージでいくとしっくりくると思います。
おお、なるほど。
まあ、ちなみにね、やっぱたまたまなんですけど、関西支部でよく、お絡みにもなってらっしゃる、蘇さん。
うん、うん。
うちの、ドワラジも謎解き会とかにも、あとその他にも出てもらってますけど、ね、いろいろ。
はい、はい。
彼のその、アストルティアでやった謎解きっていうのが面白かったんですね。何度も話してますけど。それを、やっぱりその、ゲーム内でこそできる、その、謎解きというものを、運営側仕掛けてきたっていう部分もあって、この、やっぱクエストは面白かったかな。
うん。まあ、あと、まあ、話はもう実際やっていただいて、楽しんでいただくのが一番なんですけど、はい、まあ、昨年とかはですね、エイプリルフールの時に、ちょっとそれに絡んだ、小粋な、こう、演出があったりですね。
なあ、
うん。ちょっと、やっぱり、プレイヤー間でも、かなりあそこの、まあ、シナリオといいましょうか、まあ、その、妖精図書館っていうコンテンツは人気があると思うんですよ。
う
やっぱ運営もそれなりに力入れてたんだなっていうのが感じられるので、うん、これはもう、もし奥さんがされててよかったって言われてるんであれば、やっぱり一緒にやってみて、感想を言い合うとかいうのはいいと思います。
これやっぱね、で、やっぱ今のも、臨時春にしても、この妖精図書館にしても、ワンキャラクターに結構特化してる話をするんですよ。うん、そうですね。で、実にバージョン4始まってから、その、安西ディレクターになってからですね、
うんうん、
この、各キャラクターをこう特化したみたいな話が出てくるんですね。うん、で先ほど、ね、アクセサリーの話に出てきたリーネの話も、今回そのバージョン4で新たにこのリーネのそのお話っていうのが出てきてたりするんですよね。
うんうんうん、
で今度バージョン 4.1 でも、今度は、あれですね、ニジパパさんバージョン3終わってるから。
はいはい。
ザ・カマセイヌこと、トビアスさんの話なんです。
あ、トビアスさんの。
はい。
なるほど。
なんか俺、今、大変失礼な話を言ったかな。うん。みたいな話の、その、やっぱり、あのキャラクターって、なんかこう、印象に残って面白かったなってあるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
そういうキャラクターの話っていうのは、やっぱやっといて、面白かったなと思うんですね。
ですね。
いやいや、実際、その、例えば、各村の話だって実際そうだったりするじゃないですか。
うんうんうん、
ナブレット団長の話だったりするじゃないですか。
そうですね。熱狂的なファンがつきますからね。
うん、なんで、うん、そういった、その、うん、キャラクターにまつわる、そういう、とにかくその NPC がやっぱドラゴンクエストとしてのやっぱ NPC としてのその、一人立ちするみたいな話ってよくあるでしょ？
そうですね。
今までのシリーズだって、
うんうんうん、
それこそイレブンだって、
うんうんうん、
すごくこう、キャラが立ってて、このキャラの、勝手にその、創作活動で生み出されたなんか性格付けだったりとか、そういったものがされるっていうのがあるので、
そうですね、
この、やっぱり、うん、各サブストーリーとして出られてるもの、うんうんとしての面白さっていうのはあると思います。
はい、
で、うんうん、正直そのクエストクリアの報酬なんて微々たるもんなんですよ。
う
ん。うん、が一つと、あと、もし、あれだの場合は、仕草書目的でやってもいいかな。
ああ、なるほどね。
そうですね。
仕草はあった方が面白いです。
そうですね。表現のバリエーション増えますからね。
あとね、この辺は本当は、今日、パンタンさんじゃなく、ピッチカートさんあたりが来ると進めるのかもしれないですけど、俺やってないんでね。
はいはい。
好きな方は、
うん、
学園もいいなっていうんですよ
ね。やってないな。
俺もやってないんでね、言えないんですけど。
あ、ちなみに、ニジパパさんって、職業クエは全てされてますか？
全部ではないですね。メインで使ってるやつと、あと、ちょっとだけやってる感じでしたね。
うんうん、個人的なおすすめを、もうちょっと何個か言わせていただくと、
はいはい、
パラディンのクエストと、
はい、
あと、天地雷鳴士のクエストは、
はい、
まあ、これ、職の装備とか必殺技とか証とかもらうっていうのも、まあ、ありなんですけど、うんうんうん、まあ、話的にも、まあ、面白いし、人気のキャラクターも出てますので、もしそのレベルがまだ上げてなかったりとか、ちょっとそれを育ててみようかなっていう時のモチベーションにはなっていただけるといいかなっていうのでお勧めしたいのと、
うん、
あと、まあ、さっき王家の迷宮は行かれてる様子だったので、
はい、
もうすでに行かれてるとは思うんですが、ちょっと王家の迷宮のアナザーモードじゃない方ですね、あっちの復習はしておいてもいいかなっていうのが、うん、まあ、次のバージョンアップに向けての、なんと言いましょうか、予習でしょうかね。
うんうんうん、あ、確かにおまけ、今まではおまけに見えたけど、そうじゃないよねって
感じですね。
いや、この話だけで、いろいろな話。今日もうすでに虹パパさんを読んでよかったなと思ってますもんね。
ああ、仕事ありますね。
はい、またこれ追っかけね、これおもろかったわっていうのがあったら、ぜひちょっと紹介もしていきたいと思いますね。
はい。
はい、はい、続いてどうですか。
はい、続いてなんですけど、まあ、これ、うん、僕は夫婦でしてるっていうのが、あって聞きたいんですけど、
はい、
日課とか週課とかってあるじゃないですか。
はい、はいはい、ありますね、はい、
あれってこう例えば僕は奥さんと まあ、仲間を組んで、二人でこなすことっていうのはできるんですかね。
うん、これはできますよ。
あ、これはいけるんですね。
いけます。いけるんですけど、日課っていうのが、日替わり討伐とか、そんな感じですかね。
うん、うん、うん。
であれば、二人が同じものを受けておれば、
はい。
同時にクリアできます。
ああ、そっかそっか。違うやつだったらダメ
ですね。違うやつだったら、ちょっとそれぞれ倒さないといけないんで。
はいはい。
だから、集荷とかも、例えばなんですけど、お二人で、グランゼドーラのところに行って、
はい。
で、まあ、二人のこうね、どんなリストがあるかを見比べてみて、
うんうんうん、
で、対象が同じやつを選ぶと、もう二人で行ったらまとめてクリアできます。
もしかしたらせめてマップが一緒ぐらいですね。
そうですね。マップが一緒だと行きやすいですね。
あ、そうですね。
で、片方が魔物使いの、あの、獲物呼びまで覚えてよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
もしくは、可能であれば、獲物呼びの方向か。180か、あれ。うん、
あれは、160でも大丈夫です。
160
でも1ターン目から発動できるんで。
うん、2匹同時に最初に呼ぶんですよ。
そうですね。
はいはいはい。
と、これがあるだけで、かなりその、周到罰20匹とか15匹の討伐じゃないですか。
はいはい。
一周12匹を呼ぶのがめっちゃくちゃ早くなるんで。
わあ、ほんまですね、
う
ん。
そうですね。うん、あと、まあ、魔物使いのその方向が2人使えるっていう前提にはなるんですけど、
はい。
うん。
もう2人魔物魔物、あとバイキルトの職、僧侶ぐらいで行って、で、1ターン目で2人ともが方向を使うんですね。
はいはい、はい。
そうすると敵が1匹だったとしても、1ターン目でいいまで呼べるんですよ。うん、
マックス 5匹までしか呼べない
んですね。
うんうんうん。
で、それを、それ以上呼ばずに、もう一瞬で倒すんですね。
はいはいはいはい。
そうすると、1回の戦闘で5匹ずつカウントできるんで、
4戦で終わ
り。4戦で、そうですね、はいはいはい。マックス20匹だとしても4戦で終わりますし、
ほうほうほう。
あと、真のレンダーシアに関して言うと、毎週毎週じゃないですけれど、強戦士の章のお題が出ることがあるので、
ボスね。ボス1匹って終わりってなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、は
い。そうですね。ああいうところを選んでおくと、討伐時間が、削減できていいですね。
なるほど。ほうほう。はいはい。あとね、これは、僕はもうメインのキャラは、
はい、はい。
バージョン4入ってるんであれなんですけど、
うんうん、
サブのキャラが、お互い、あ、違うな。僕はバージョン2で、奥さんが今バージョン3に入ったんですよ。
はいはいはい。
で、まあもうちょっと頑張ったら僕もバージョン3に行けるんで、
はい、
そうなると2人でね、
はい、
ストーリーを進める、うん、出たらいいなと思ったりもするんですけど。
それもできますよ。
うん、うんうんうん。
あ、まあ進行具合が一緒っていう前提にはなるんですけど、はい、基本的にパーティーリーダーが持ってるストーリーが進行して、で、うん、同じ進行具合であれば、自分がついていってれば、ムービーシーンだけ自分に差し替わります。
ああ、そしたら自分のストーリーも進んでいく、
自分のストーリーも同じく
進んでいきます。
そうですね。
はい。
うん、なので、まあ、言っちゃえば、ちょっと遅れてるキャラクターにリーダーを上げておけば。
うん、そういうことですね。
なるほど。
なお、同じタイミングになったら、もうそこからは同時進行できます。
うん、ですね。
うん。あと、ちなみに、週間の話ですけど。
はいはい。
さっきアクセサリーにも絡んでくるんですけど、どうですか、ピラミッドって行かれてます結構。
いやー、日課というか、そういう感じでは行ってないですね。
ああ、なるほどね。ピラミッドなんかは、もうちなみにバージョン 4.1 からなんですけど、
はい。
どこにブローチとどこにアンクが出るかって出るんですって。
うん、そうですね。
なので、そこしか行かない。
うん、そこだけ狙ってもいいですね。
もうそれ以外は行かないっていう形でもいいと思います。これも2人で行くことによって一発折りだからね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
はい、サポート2人でも、まあ、もちろんチームメンバー誘ってもいいでしょうけど、
うんうん、
それは気楽なのは奥さんと2人でパーティー組んでサポート入れて行っちまえば一発折りますよね、
うん、そうですね、
うん、加えて達人クエストにピラミッドでそこそこうまいのがあったら一緒に受けとけば、
うんうん、
そこもクリアしてみて終わりとかね、うんうん、みたいな形で、とにかく、その、にやかで、にやかって言うけど、一人にやかと二人にやかではえらい違いですよ。
うんうん、そうですね、
うん
うん。で、お互いにプレイを深めることもできます
し、
ちなみに、 ポメさんとこは、
うんうん、
お二人別の部屋だって話をしてたんですけど、
うんうんうん、
虹パパさんとこは同じ部屋で、
はい、
それでやっぱりその、全くその、じゃあ会話するのに、横にいるというアドバンテージもでかいですね。
そうですね。
うん、これがポメさんのように、お二人ともそれなりに知識が深い状態だと、わりかし意思疎通ができるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり、まだ、例えば、奥さんは、その、オンラインゲームっていうのは当然初めて。
初めてですね。
でしょ？そういう方が、やっぱり、一緒にプレイするときに、
うんうん、
虹パパさんが一緒だっていうことが、やっぱり、大きなアドバンテージ、
うんうんうん。そうですね。
これは利用した方がいいですね。
うんうん、
俺もそれ知らねえんだけど、ようで済むんですもん、これ。
ですね。
うん。うん、ので、この辺の日課習慣で、さっきほど言ったんですけど、うんうんうん、これもどこまでやってどこまでを捨てるか。
うん、そうですね。
うん。俺ちなみにもう日替わり討伐しておりません。
う
まいんですよ、4万入るし。
そうですね、う
ん。なんですけど、もう実は面倒でやってないです。で、さっきほど言ったようにピラミッドも週に1回アンク層のみ。ブローチが完成しちゃってるんで、
うん、
もうそっち捨てる、
うんうん、
アンクだけ引っ張ってこれればいいかなぐらいで、
うん
うん
うんうん、まあ、ね、そうそう、あのプレイスタイルに合わせてやるやれないっていうところは選べますのでね、
うん、そうですね、うん、あれあのオンラインゲームによくありがちとか、あのスマホゲームによくありがちで、
うん、
そのあこれやらなかった、失敗した、損したって思わないことですね。
うんうんうん、
ああ、そうですね、
うん。
まあ、そういう人も確かに中にはおられますけれど、
うん、
まあ、
そうなってもね、しんどいさ。
そうですね。もう個人の価値観なんで、やれる人はやったらいいですし、ね、無理にそこまでついていく必要っていうのもないですからね。うん、
ね。はい。前編ここまで。
はい、
後編は、
はい、
同じく今度、奥様からまた質問もあったりするんで、その辺を虹パパさんにちょっと、あの間接的にお答えする形で、
はい、
いただきますので、
はい、はい、お願いします、
はい、今夜もよろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
お願いします。